ポーデンがインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？3月になりました。暦の上では春という季節になりましたが、まだまだお天気は不安定で寒い日も多いですよね。またこの季節の変わり目っていうのも体調が安定しない時なんですよね。私も周りでもバランスがうまく取れなくて苦労してはる人がたくさんいます。もう先月になるんですけれど、そんな中でもどうしても行きたかったライブがあって友達と行ってきました。それはゴスペルデュオライブ。ピアノとギターでオリジナルやら皆も知っている賛美をたくさん歌ってくれました。今回はゲストシンガーもいて、歌が2人になるとまたいつもより素敵で楽しいひとときでした。単純な私は、はい、影響されて自分も歌いたいってなって3月末のゴスペルパーティーに出演することを決めたのでしたって感じですけれども、自分家で動けねえってなってる日も、その練習でちょっと歌ってみたりすると元気が出る気がします。冬眠してる私、少しずつ起き上がりつつあるんでしょうかね。皆さんも春に向かって何か楽しみな計画とかを持って縮こまった冬から起き出せるといいですね。さて、今回の朗読は三浦綾子100の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレホンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。インブロッサムで旅立ち。
共におられるから、 光あって全てが見える。もう迷うことはない、心の中に喜びの歌、今イエス様に出会ったから、私を愛して十字架にかかった、この方がいつも共におられるから、今は行く先は
インブロッサムで旅立ちをお送りしました。では三浦綾子100の遺言の第27回目を朗読します。一人一人が人生の主人公。病人であろうと、貧しかろうと、能力がなかろうと、子供であろうと、それぞれが各自の人生では自分が主人公なのだ。決して政治家や金持ちや知識人だけがこの世の主人公なのではない。皆幸せに自分の人生を生きたいという願いを持って生きている主人公たちなのだ。一人の人も軽んじてはいけない。太陽はいつも雲の上に寄り。現在、地球上に生きている60数億の人々、あるいは日本の1億2000万人の一人一人は皆、それぞれが自分の人生の主人公だと三浦さんは主張しています。テレビや新聞では、政治家、芸能人、プロ野球選手たちがよく取り上げられて注目の的となります。あるいはお笑いタレントや有名人が県知事や府知事になったりして大変な注目を集め、テレビ、新聞などで大きく報道されています。しかし、人間に命を与えられた天の神は、一部の有名人だけではなく、誰からも知られていないような無名の人々にも関心を持っておられます。すなわち、この地上に生きている私たちの一人一人が自分の人生の主人公であり、大切な存在なのです。格差社会と言われている現在、強者が誇り、 弱者を切り捨てる傾向に流れつつありますが、今こそ私たち一人一人をかけがえのない存在と認めてくださっている神が語られる聖書の言葉に謙遜に耳を傾ける必要があると考えます。一人の人も軽んじられない国づくりこそ、真に望ましい国になる大切な条件ではないでしょうか。聖書の言葉。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。ヨブ記7章17節。今日は一人一人が人生の主人公というテーマでした。ドラマや映画、アニメなどを見てもそれぞれのストーリーに主人公がいますね。そして脇役がいたり、悪役がいたりして物語を盛り上げていきます。自分が主人公って考えてみたことがありますか？学芸会とかで主役をしたことのある人も多くいるかもしれませんが、自分は自分の人生の主人公だと三浦さんは言うのです。確かにそう言われると、そうだよね、そうじゃなきゃおかしいよね、と思いますよね。でも、具体的にどんなふうに生きることが自分自身が主人公ってことなんだろう、と私は今回の朗読を練習していて思ったんです。そこで、学芸会の演劇のように想像してみました。上野花子ストーリー。そこにはたくさんの登場人物がいました。大きなのは家族ですね。そして友人とか先生とか悪役も見つけました。そしていろんな人生の場面を見てみたときに、自分がその真ん中にいないときがありました。いじめを受けていたときは、からかわれ、無視され、端っこにうずくまっています。一方で、花子探しを一緒にしてくれた友人と出会った専門学校時代は、私がちゃんと真ん中にいて、周りを友人が囲んでいる。そして、最大の悪役に支配されていたとき、私はゾンビのようなロボットのような姿でした。皆さんの人生にもいろんな展開があり、状態があったことと思います。私も自分なりの波乱万丈な人生です。でもそこで一番大切なものを見つけました。それはそういう人生のいろんな姿の私にいつも注がれている眼差しです。傍らにいてくれる存在です。それはイエス・キリストでした。私が人生のストーリーの中で端っこにいるように見えたとき、それは自分自身でも自分を端っこに追いやっていたようにも思うのです。それでも優しい眼差しでそばにいるよとイエス様がいるのに、私がそっぽを向いているときもたくさんでした。でも変わらずイエス様の眼差しは私一人に向けられていました。一人一人が人生の主人公になる。それは人同士の関わりの中では難しいことも多いでしょう。ダメだとレッテルを貼られたり、病気だから表舞台には出られないとなったり。でも大切なのは、どんな自分であっても変わらない愛が注がれていることを知ること。イエス様の愛です。それと、自分自身が 自分を愛おしく見てあげることではないでしょうか。2月に出席したある集会のメッセージでこんなことが語られていました。イエス様の愛は大勢の人に注がれたと同時に、そこに何万人いようと、その一人一人に注がれているものなのだということです。イエス様の愛は個人的なもの。誰も見逃してはいないし、取りこぼされることもない愛。その愛で私たちはそれぞれの痛みや苦しみの中で愛され続けているのだと語られ、私自身も本当にありがとうございますと安心したのです。皆さんはイエス様の愛の眼差しを感じておられますか？人から見れば惨めに思える人生だったとしても、イエス様の愛に差はありません。どうかこの愛に出会ってください。そして人生の主人公となって、そのストーリーが天国に向かう人生を歩みませんか？ぜひお近くの教会にお出かけになってみてください。ここで最後の一曲をお送りしましょう。森重昇さんで愛されて。
そよ風に身を任せ、あの青い空まで舞い上がれそうに、心が弾むよ。あなたはいつまでも私だけのものと言ってくれる優しいあなたがいるから、私の心満たしてくれるあなたの愛だけが、渡り鳥を追いかけ、あの海の向こうまで飛んで行けそうに、心が踊るよ。あなたのために命を捧げたよと言ってくれる優しいあなたがいるから、そんな愛が本当にあるのさ、あなたも愛される。見つめてくれる、とこしえに愛されて、そよ風に身を任せ、あの青い空まで舞い上がれそうに、心が弾むよ。あなたはいつまでも私だけのものと言ってくれる優しいあなたがいるから、一緒に生きてゆける、イエスがいる。
森重昇さんで愛されてをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は4月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。